常識というものがなければ私たちの生活は成り立ちません。筋道を立てて物事を考え、当たり前のことを当たり前のこととしてやっていく、そうした地道な作業を積み重ねて健全な生活を作るものです。就職しようとしたときにまず問われるのは一般常識を持っているかどうかでしょう。人間関係を築き上げるとき、相手に対して非常識なことになっていないか相当に気を使いながら生きているものです。逆に言えば、相手に求めるのは自分と同じくらいの常識は持っていてほしい。常識という基盤がないと私たちの良好な関係は始まりません。ところが今朝の聖書日課には、私たちの常識が根底から覆されるような出来事が書かれているのです。イエス様が天に挙げられていく、イエス様は祝福しながら弟子たちから離れて天に挙げられたのだと言います。一体どのようにしてこの箇所の記事を受け止めていけばよいのでしょうか。福音書記者のルカという人は福音書の続編として使徒言行録を書きました。イエス様が地上に現れて起こった出来事を綴ったのがルカによる福音書だとすれば、イエス様が地上から離れて残された弟子たちの活躍を描いたのが続編使徒言行録です。第一巻の福音書で一旦閉じられた物語が第二巻の幕開けで再び始まる。そこでは同じ物語が語られていました。ルカは第一巻の最後で起こった昇天の出来事を思い出してほしいとでも言いたいのか、もう一度繰り返し同じ出来事を語り直しているのです。イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。まるで確認するかのように、ある意味でしつこく昇天の出来事を語り直すのです。イエス様は天に上げられていったのだと念を押すのです。これは私たちの持っている常識からすればなかなか説明しがたい出来事です。ここで語られていることは一体何なのか、唖然として立ち尽くしてしまいます。しかし聖書を読み御言葉を聞くとき、常識とは一体何なのでしょうか。振り返ってみると、常に常識的だったのはひょっとすると弟子たちの方だったのではないかという考えに至るのです。言ってみれば問題なのはイエス様の方で、常識外れも甚だしかったのではなかったか。弟子たちはイエス様のおっしゃることについていけませんでした。イエス様は聖書に書いてあることを悟れと何度もおっしゃるけれども、よくわからない。貧しい者がなぜ幸いなのか、敵をどうやったら愛せるのか、放蕩息子がなぜ許されるのか、イエス様はいつもありえないことばかり語っておられたのです。 極めつけとなったのが十字架での死と復活の予告でしょう。救い主がどうして救いのない十字架につけられるのか。しかしそれは実際に起こりました。都エルサレムで弟子たちが体験したのはありえないことの連続でした。イエス様が捕らえられると、弟子たちはイエス様を守るどころか自分自身を守ることに必死でした。ペトロは三度イエス様のことを知らないと言ってしらを切り通しています。十字架につけられる人間の信奉者だなんて口が裂けても言えるわけがないのです。だからみんな逃げました。復活されたと聞いて湧き上がってきたのは疑いでした。本当にそんなことがあるだろうか。亡霊でも見たのではないか。不安と恐怖心が駆り立てられて大混乱を引き起こしました。隠れ家とおぼしき部屋の一室に集まって身を寄せ合っていたのです。そんな弟子たちの姿が物語るのは、人間がどれだけ常識のうちに逃げ込もうとしても常識をはるかに凌駕する出来事が次から次へと起こる事態を前にしては全く無力だということです。私たちはいろいろなことを考えて生きています。決して常識を踏み外さないように。しかし私たちはどこかで認めたくもない事態にぶつかざるを得ないのです。生きているとどうしても常識の範囲内では収まりきらない大きな力に打ちのめされることがあります。そんな時おのずと優先するのは自分です。自分を守らなければならない。自分を愛するあまり他人のことなど構っていられないのです。自分を守るためならば関わらないように見捨てて十字架につけてしまう。自己正当化のためにすべてのエネルギーを注ぎ込んで嘘で言い逃れ言い訳して取り繕うことに躍起になっている。自分を守るためだったらあらゆる手段を尽くす。十字架での死と復活を通して浮き彫りになったのは人間の弱さと限界です。人間の理解を超えた出来事を前にしたとき恐怖に陥り疑念が生じる。絶望せざるを得ない。気がつけば私たちは心を閉ざし固くなになっている。心は固く塞がれてしまっています。しかし今日の福音箇所でイエス様は聖書を悟らせるために弟子たちの心の目を開いてくださったというのです。心の目とは普段あまり使わない表現かもしれません。聖書のギリシャ語原典でヌースという言葉が使われています。これは単純に訳せば心です。だから心を開くと訳せます。ところが新共同訳では心の目を開くと訳しているのです。心という言葉は英語ではハートとマインドという言葉で使い分けています。 心臓の意味でも使うハートは高鳴ったり沈んだり気持ちと直結する心のことです。これには別のギリシャ語があります。その感情から来るハートとは違ってマインドの言う心は私たちの頭の中にあると説明されます。言い換えれば頭を使って考える力のことです。この箇所で使われているヌースはこのマインドにあたるのです。ただ感じる受け身の心ではなくて自分の目で見て考える能動的な心ヌース、これを開くのだと聖書は言うのです。だから新共同訳は心の目を開くという絶妙な訳を与えました。私たちはヌース、考える力を使ってさまざまに考え、さまざまな悩みに対して解決策を与えていきます。しかし一方で考えた挙句常識にがんじがらめになって行き詰まってしまう限界もこの考える力にはあるのでしょう。しかしイエス様がこのヌースを開いてくださるのだというのです。その時見えていなかったものが見えてくる。固くなになっていた閉ざされた心が開かれていったのです。心の目を開かれて物事の見方が変わってくる。考え方が変わる。考え方がガラリと変えられていく。それはこれが当たり前だと思っていることがひっくり返されていくような経験です。当然こうだろうと思っていることがすべてひっくり返されてしまう驚きの体験です。そして自分の生き方や自分の存在そのものが塗り替えられていく新しい経験を私たちがすることになるというのです。心の目を見開かれることによって私たちの在り方そのものさえも新しくされる。私たちは聖書に書かれている御言葉によって新しく生まれ変わるという体験をするのです。常識ではどうにも理解できなかった聖書に書かれているキリストの出来事を悟る力をキリストご自身が与えてくださるというのです。では心の目が開かれることによって弟子たちが見たものは何だったのでしょうか。それがイエス様が天に挙げられていった出来事、昇天の出来事でした。聖書によればこの出来事を体験した弟子たちはイエス様を伏し拝んだのだと言います。伏し拝む、この言葉はルカによる福音書の中ではたった2箇所でしか使われていない言葉です。もう1箇所は第4章の悪魔による誘惑の場面です。そこでは悪魔が私を拝むならこの世の一切の権力と繁栄を与えようと誘惑しイエス様がこれを断固として退けられていました。あなたの神である主を拝みただ主に仕えよ。イエス様は 拝むべき方はただ主のみであると教えてくださったのでした。昇天の出来事とは、この方こそが主である。私たちが拝むべき方は天に上げられて神の右の座に着かれるお方なのだということを悟らせてくれる出来事なのです。そして弟子たちはその方イエス様を伏し拝みました。ここで初めて弟子たちによる礼拝が行われたのです。心の目が開かれたことによって新たに開かれたのは信仰です。信仰という全く新しい目が与えられるのです。その時昇天の出来事が私たちのための出来事として起こるのです。だから私たちもイエス様が天に上げられ全能の神の右の座に着かれたことを信仰告白し礼拝するのです。それは単に空間的な意味でイエス様が天に上げられたということではないのでしょう。単にこの地上からおられなくなったということであれば、常識からすれば悲しい別離に他なりません。ところが驚いたことに、弟子たちは大きな喜びにあふれて帰っていったと聖書は語るのです。礼拝で私たちはイエス様からの御言葉によって生かされる力を与えられています。天に上げられたイエス様がなお私たちそばに共におられることを確信するのです。だから私たちもまた喜びにあふれて帰っていきます。確かに生きていると信じたくない出来事が嫌というほど起こります。常識的に考えれば落ち込むしかないような苦境、常識的に考えれば諦めてしまいたくなるような状況を私たちは味わいます。しかし常識で見ると八方塞がりにしか思えない時にも、信仰の目で見ることが私たちにはできるのです。そこには信仰の力によって生かされている人々の喜びが見えます。苦難や病と戦う人々の勇気と力が見えてきます。自分のために生きるのとは違った隣人に寄り添って生きる教会の働きが見えます。キリストに突き動かされる新しい生き方が見えてくるのです。心の目が見開かれた時、これまでとは全く違った景色が見えてくる。そこにひっくり返るような逆転するような恵みが見えてくる。イエス様が父なる神様の身元へ挙げられたと告白する私たちが見ているものは希望です。だから私たちは喜んで今を生きます。どんな時でも力強く救いの確信に満たされて大きな喜びにあふれて歩み出すことができるのです。祈りましょう。 神様、今日もこうして礼拝に呼び集めてくださったことに感謝します。私たちは一人一人さまざまな問題を抱えて生きておりますけれども、どうか心の目を開いてあなたからの恵みに感謝して生きていけますように信仰をお与えください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。